まあ、ほとんどの方がスマートフォンとかタブレットをね持ち歩いていると思います。めちゃめちゃ便利なアプリケーションありますよね。まあいろんなアプリケーションを皆さん使っていると思うんですけども、例えば翻訳ソフトとか、あと、まあ、計算機から何から、地図のアプリ、それと、まあ、動画を再生したり音楽を再生したり、インターネットをつないで YouTube を見たりとかですね、いろんなアプリを入れていると思います。まあ、このポッドキャストをね、聞くにしてもスマートフォンなりタブレットにアプリケーションを入れて、ダウンロードして聞くということもできますしね、メールもできるし、本当にね便利ですよね。で最近ですね、まあ、いろんなアプリをまあ見ておりまして、健康のために歩いてるということをちょこちょこ言ってるんですけども、山登りをね時々するんですよ。でその時にめっちゃこれ使い勝手のいいねアプリを今ずっと使ってるんですわ。ヤマップっていうアプリケーションなんですけども、 YAMAP ヤマップ、山とあとマップ地図、これをまあかけた言葉だと思うんですけども、これはね福岡の方で開発された、うん、九州の福岡ですね、そちらの方で開発されたアウトドア向けの、まあ、登山とか、うん、アウトドア向けの地図アプリというものなんですよ。で皆さん のスマートフォンですね、必ずGPS 機能がついていると思います。位置情報ですね、こう正確に今どこにいるんだというの、かなりね正確になりましたよね。ずれないというか、カーナビゲーションなんかも最初出た時はひどかったじゃないですか。なんか道路から外れてなんかとんでもないところを走ってるぞとかあったんですけども、最近はかなりね精度が良くなりまして、カーナビもそうですし、このスマートフォンに入ってる GPS の機能もですねかなり精度が良くなっております。数メーターずれるぐらいじゃないですか、だいたいね。で、もともとですね登山とかこのアウトドアでよく歩いたりとか、するような方、地図のアプリというのを入れてる人もいたと思うんですけど、最近ねすごくこのヤマップというのが、まあ、他にもね Android でもあるんですよ、地図ロイドとか山旅ロガーとかいうね、ログを取る、まあ、要するにこう標高とかあと位置をですねこうログを取って、ポイントをずっと取ってポイントとポイントを線で結んでいくと、まあ、自分の歩いた箇所が、まあ、地図の上に映し出されるというような、で自分がどこにいるのかも分かる、軌跡も分かるというようなアプリなんですよね。まあ、そういう風なものを入れてる人はもともといたんですけども、最近、すごくですね、普及しているということですね。はい。まあ、もともとね、GPS マッターというのはあったんですよ。こう山登り専用のやつですね。高いんですわ。3万円から10万円ぐらいの値段がするんですよね。まあ、ですからそういう専用 その機械を買わずともですね、このアプリを使ってでスマートフォンを持ち歩けば、まあ同等のまあ効果を得ることができると、今どこでいるんだとかね、まあ専門の GPS の機械の方が精度は高いらしいですけどね、まあどちらを選ぶかっていうのはまあ本人次第になってくるんだと思いますし、で全然ねアウトドアに興味のない人はこのようなものもいらないでしょうし、で、このヤマップ、僕がね なぜこれをちょっと入れようかと思ったかと言いますとね、やっぱりね山道ってね見えないんですよ。うん。で迷うことって結構あるんですよね。まあ田舎の方の山道で僕は迷ったことはないですけども、だいたいね一人で行くことはほとんどないんで、大人の方に一緒について行って、まあ、キノコ取りなんか行ったりするんですけども、山の中に入りますとね まあ、道はなんとなく山道があるんですけども、慣れてる場所は大丈夫なんですけども、やはり初めて行くような場所になると、これどっちかな、下かな、上かなとかなってくるんですよね。でいざね、迷った時にどんどん下に降りていっても崖っぷちがあったりとかしますとですね、本当に身動きが取れなくなってしまうような、こともあるんです。で迷ってしまってね、山仕事をもともとされてて、まあ、山のその西面といって境界線を見に行ったりとか、そのようなことを、してですね、そのまま道に迷ってしまったとかいう話もねあるんですよね。ですから本当に慣れた人でも一歩間違えると迷ってしまったり、まあ、最悪の場合こう命に関わるようなことになってしまうということなんですよね。で、まあ、このようなアプリを入れておけば、まあ、バッテリーさえあれば、自分の位置情報がよく分かりますんで、まあ、地図上で今どこにおるんだというようなことが分かりますんで、非常にまあ安全だということですね。こればっかりに頼ってはいけないんですよ。もちろん、歩きに行く場合はですね、きっちりとした下調べをしまして、地図を1枚、そうですね、僕がよく使うのは国土地理院の地図なんですけども、一番、まあ、正確だと思います。それを何枚かですね、すっていって、で大体 の, そのルートをですね見ておくんですよね。でそういう風にしておれば、まず、まあ、自分の行くルートっていうのを、確認できると。で地形図をしっかりと、まあ、見ることによって、この辺はかなりの上り坂だとか、あと、谷間があるとか崖があるなとか、そういう風なのが分かるんですよね。稜線をずっと歩いていくんだなとか、いろいろ分かるんですよね。でですから、まずやはり、紙の地図っていうのはこれもう必ず持っていかないといけない。それと、コンパスも、持っていっておかないといけない。僕はちょっとまだコンパスは手に入れてないんですけども、コンパスもいります。まあ、スマートフォンがですね、いつ壊れるかも分かんないですし、落としてしまってね、壊れるかもしれないし、バッテリーがまあ上がってしまったりするようなことも考えられますからね。はい、まあまあ、ルートをまずしっかりと押さえておくということが大事なんですね。で、それにプラスしてこの地図アプリを持っていくとですね、もう本当に鬼に金棒ですね。先日もあったんですけども、折り口をですね地図で確認してた通り行ってたと思ってると、んちょっとおかしいなと思って、まあアプリを開いて見てみると全然違う場所を歩いてたと。ほんですぐにまあ戻って、まあ、正規のルートに戻ったというような、まあ、そのような経験もございます。でね、スマートフォンはもちろん皆さん写真がついてるじゃないですか。カメラがついてるじゃないですか。ですから、まあ、写真を撮って、でそれをですね残すというようなこともできます。でどこで撮ったかというのもですね全て記録されるんですよね。で自分が歩いた道もですね、全て記録されております。地図上で、まあ、赤い線でビューと出てくるんですよね。で写真を撮った箇所にはですね写真マークがつきますんで、まあ、それを見てみると、まあ、いわゆる自分のまあ歩いたルートをですね記録として残してくれるわけなんですよ。でそれはですね公開しようが自分で記録として置いておこうがどちらでも構いません。ただですね公開してると結構いるんですよね。これがかなり役に立ちます。まずですねその同じ山を歩きたければその山を検索しまして、山マップという、まあ、ホームページからですね、検索しましたら、ここを歩いてきましたとその人が歩いた、まあ、痕跡を見ることができるんですよね。どっからスタートしてどのようなルートを上がってでどうやって帰ってきたのかで写真があればあこういう雰囲気なんだなというのがね大体わかるんですよね。で感想なんか書いておったりすると余計わかりやすいですよね。ああ子連れで行ったのかとか、一人で行ってハードだったとか、 この人は上級者の人だなとかですね、これ分かりますんで、そのような情報をですねまず手に入れるということもできるんですよね。まあ、これは別にアプリを使わずとしてもパソコンからですね、もしくはスマートフォンからまあ見ることはできないことはないですけども、まあ無料の登録がありますんでね、無料で登録して、そのような情報をですね先に手に入れておいて、でこの人と一緒のルートを、行ってみようかというようなこともできますし、まあ、もしくはちょっと違うルートで行ってみようかというようなこともできるんですよね。まあ、そのような情報の共有が、できるということもですね、これ今までなかった、機能じゃないかなと思うんですよね。まあ、一つの、まあ、アウトドアの楽しみ方、ではないかなと思います。はい。まあ、他にはですね、そうですね、まあまあね、これをもともと考えた人はホームページにも書いてましたけども、なんかねアラスカの方でね、その現地の人とか、まあ、狩りに出るじゃないですか。もう周りがですね氷の世界ですよ、真っ白の世界、昔はどうやってたんかなって、まあ太陽の出る位置だとかですね、まあ、地形だとかいろいろとこう、を見ながら行ったんでしょうけども、まあおそらく家に帰れない、とかね、そういうふうなこともあったことでしょう。で GPS ね、今どこでも使えるようになりましたから、GPS の末端をですね、もう現地の人たちがもう必ず持ってると、まあ外野外ではね、いろんな、状況が考えられるんですよ。霧が出たりとか吹雪いたりとかですね、もう全然自分がどこにいるのかわからないと、いう風になることも、あるんですよね。そういう風な時はですね、この GPS があったら必ず家の方に帰ることが、できると。こんな便利な道具を使わない手はないということですよね。はい。だから命がけでね、やはりそういう狩りに行くような人とかも、かなりこれで助かるということですね。はい。まあまあ、そのような便利なアプリがありまして、もしですね、山歩きとかされる方がいらっしゃいましたら、このような、まあ、アプリを利用するのもいいんじゃないかなと思います。で先ほどからその電池のことをですね何回か言ってますけど、その電池がなくなったらあかんじゃないかと、電波につながってなくても、電池じゃない、あ、もちろん電池もそうなんですけども、山の中で電波飛んでないですよね。これね、電波なくても GPS はね大丈夫です。電波がなくてもあらかじめアプリの中に地図をインストールしておれば、電波がなくてもね、GPS は機能しますんで、自分の位置情報っていうのはバチッと見ることはできます。それがね、Google マップとかとまた違うところかな。 Google マップの場合はやっぱり電波が届いてない状況だと、おそらくね地図がね開かないと思うんですわ。開けんのかな、いや多分開かないと思いますね。まあその違いがありますよね。はい。ですから電波の届かないとこでも、まあ、使えるということですね。そうそう。でアプリでですね、もう一つですね、ちょっとこのヤマップというやつともう一つね、紹介したいアプリがあるんですよ。これはですね鍼灸師向けですよ。我々鍼灸師鍼灸のねお仕事してる、もんでですね、僕の学生時代の同級生の、先生、今博士の先生だと思う、もう今研究職の仕事をされてますね。この先生が作ってるアプリケーションがですね結構すごいんですよ。そのアプリはですね、Google でね検索してみてください。 MRI 経血と、大文字のローマ字の大文字の MRI で、経血は漢字なんですけども、経という字は時間の経過の経ですね、糸辺の、股に土と書くで穴で経血、 MRI 経血と、 入力していただければウェブでですね、おそらくトップに出てくるのがですね、メディカル MR センター明治国際医療大学と、はい、出てくると思います。でこれね、を開いていただきますと、メディカル MR センターの、まあ、ホームページに、飛んでいく形になるんですね。その中のですね、ちょうど中段ぐらい緑の字で iPhone 用経血データベースを作成しましたと、どうぞご利用くださいという形で書いておるんですね。これをですねクリックしていただきますと、うん、これ iPhone 用って書いてるんですけども、PC でも、見ることできますし、 Android のスマートフォンでも見ることができます。はい、で経脈別で50音別、あとランダム経血表示、暗記勉強すごいですね、勉強用の、クイズなんかもありますね。あ、けどこれ1個しかないですね。他にもあるのかな、まだねちゃんと完成してないらしいんですよ。アプリのこの作成者の方に聞くとですね、によるとですね、まだちょっと完成してないと。これねいつからいつ作成して、これ誰が作ってるのかなと、いうことですね、今ちょっと、作成者の方にですねちょっと聞いております。このウェブアプリっていうのをですね作ってるんですわ。この博士持ってますよね、博士持ってますね多分ね、この方、うん、僕同級生なんですけどね、はい。まあまあすごいチームでですねこういう風な経血のアプリを作ってるんですよ。で実際作成者の方に聞いてみたんですけども、このアプリなんですけど手掛けたのは1994年彼がですね、農芸科ゼミ、農芸のゼミの卒業制作として、手掛けた、らしいですね。この頃こんなね、アプリケーションがこうなんて言うんでしょうね、これ世の中でパソコン使ったりスマートフォン使ったりとかいう、そのようなね予想はまずつかなかったんですけど、我々凡人にはですねこの人はですね先が読めていたんでしょうか、すごいですね。1994年からですからもう足掛け20年ほどですか、かなりね長い年月が経っておりますね。はい、でこの MRI のこの画像なんですけども、すでに全部のデータは取れておるらしいです。先輩の先生方を使ってですねMRI にこう入って実験というか、まあこういうデータをね、取ったというようなことです。今はね、この同級生の先生は、他のところでまあ研究職としてお仕事されてるんですけども、大学の方で残っている先生がまあ引き継いで、この経血のですねアプリを、まあ、運営しているということなんですね。はい、まあ、これからまだまだ、完成していくんじゃないかなと思います。ということですね。はい、それではですねもう一つ私の同級生にまつわるお話なんですけどね、同級生って本当大活躍なんですよ。今度ですね8月の9日の日なんですけど、もう次の日曜日です。これねもっと早く収録してねちょっとお伝えしようと思ったんですけども、なかなかちょっと時間がなくて、時間がちょっとね前回から空いてしまいまして、申し訳ない、ギリギリで申し訳ないんですけども、ちょっと紹介させていただきますね。平成27年8月9日これ日曜日の日なんですけども、会場はですね学校法人花田学園3階の講堂になります。でこちらはですね、日本神灸理療専門学校、日本柔道制服専門学校、という学校を2つ併設しているんでしょうかね、花田学園というところです。場所はですね、東京都渋谷区桜丘町20の1 東京都渋谷区桜丘町20-1、こちらの花田学園の3階の講堂でですね、講演会が行われます。で、まあ、この題名なんですけども、あなたから始まる日本の医療改革という、題ですね。まあ、大まかに言っていきますと、日本では医師と国家資格治療科の間に大きな溝があります。これはね、基本的に鍼灸師とか、あと柔道整復師のことを、まあ、指していると思いますね。理学療法士の場合とか作業療法士とかでは割とね、病院で働くということが多いんですね。まあ、治療科として国家資格を取っていると、なってくると、まあ、鍼灸師か柔道整復師、こちらのどちらかに、なるんじゃないでしょうかね。で、この溝が埋まれば日本の医療はもっと良くなりますということですね。割とね、この医師と国家資格治療科、柔道整復師とかと鍼灸師の間にはですね、まあ、溝があるということなんですけども、あんまり、ね、僕自身はそこまで溝があるとは思ってはいないんですけども、まあ、実際のところは結構、そういうふうな溝でね、悩んでる、先生方も、いらっしゃるということなんですよね。まあ、こういう溝を埋めることによって日本の医療はもっと良くなりますということを言っておられます。で、これは世界の医療システム治療法を参考にすれば不可能なことではありません。世界の医療システム、この辺はですね、本当に、我々未知の世界ですんで、まあ、このようなところら辺を講演いただいて、まあ、臨床現場からみんなで日本の医療改革を行いましょうという、題目でですね、あなたから始まる日本の医療改革ということで銘打ってですね、講演会がなされます。で、お二人のですね、講演者が、今回はですね出演されまして、一人はですね、大学教授のプロセッサードクター、お医者さんですね、この先生は南和友先生という、有名な先生ですね、北海道、北関、北関東循環器病院の院長をされている先生、申し訳ないです。 北関東循環器病院、院長、74年、京都府立医科大学こちらの方を卒業されまして、以後30年間にわたってドイツで心臓血管外科医として活躍されていたという先生です。2004年にはボッフム大学永大教授に日本人として初めて任命されたと。このボッフム大学というのはこれドイツにある大学ですね。2005年から10年にかけて日本大学の医学部心臓血管外科教授を務められると。2010年かな、医療法人、北関東循環器病院の病院長に就任されと。これまでおよそ2万例の心臓血管肺手術を執刀されたと。すごいですよね、2万例、すごい数ですね、2万例で。特別講演としまして、テレビラジオにも多数出演されておられると。で、著書に、日本医療機器の真実と、病気にならない歩き方とか総活力、人は感謝するために健康になるなどの著書がございます。この南和友先生というドクターの先生で、もう一人が、ドクター、この人は、カイロですね、ドクターカイロ、カイロプラティックのドクターを、アメリカの方でですね取得して、で、今回ですね日本でまあ初めてこういう風な形なんですけども、講演をしていただくと。で、この中野博道ドクター、カイロドクターなんですけども、僕の大学生時代の同級生でですね、鍼灸師の免許を持って、今はですねニューヨークの方でですねカイロプラクティックの、院をですね開きまして活躍されてるということですね。ですね、米国政府公認のカイロプラクティックドクターで、カイロプラクティックスポーツ認定医 CCSP という資格を、 持ってます。鍼灸師で日本での4年間にわたる臨床経験を経て、2004年日本の医療を変えるために単身渡米をしたと。2008年に南カリフォルニア健康科学大学卒業しまして、CA カリフォルニアですねと、NY ニューヨークの2州でカルプラティック免許を取得したと。これね、州によってこのカイロプラクティックの免許というのをこう、ね、発行されているという免許をですね取得できるということで、まあけど彼は今ニューヨークの方で、仕事をしているということですね。で2010年にニューヨークの5番街に、TAI タイカイロプラクティックニュー YC ニューヨークシティを開業されたと。現役オリンピック選手、プロスポーツ選手、著名人からビジネスパーソンまで幅広く治療に当たるという、まあ、活躍を、しております。でこの、お二方がですね、今度この花田学園8月9日の日曜日なんですけども、開園が1時から12時半に開場します、行われるんですね。で、参加費なんですけども3000円となっております。でこれはですね、もう3000円で全てね、会費はですね、日本医療改革の先駆けである NPO 法人ハードトゥーハードジャパンというところに、全部寄付するということで、ボランティアでね今回ね講演会を、していただくということですね。はい。で参加申し込みね、これは E メールの方で申し込みをですね、していただければと思います。E メールはですね、info@tainyc.com info@tainyc.com tainyc.com ということで、こちらにですね、お名前とご職業と、それと、まあ、参加人数、もしお連れの方がいらっしゃるんでしたら、2名3名参加人数を書いていただいて、ご自身の E メールと住所をですね、ご記入いただければと思います。で、分からなければですね、こちらの私の桃源郷ポッドキャストの、ホームページございますので、そちらからですね E メールをしていただくなり、メッセージを送っていただくなりしていただければ、こちらから連絡させていただきますので、ギリギリでも結構です。で、まあ、ご職業こちらはね、一応最初に、国家資格治療科という話をちょっとしたんですけども、確認しましたところですね、本人さんに、これはもう誰でも学生さんでも参加可能です。参加可能なんです。で、興味のあるお話がね聞けると思いますので、ぜひともまあ参加させていただきまして、で、まあ、今後ですね、おそらくまあこのドクターカイロの中野先生の方がですね、まだ日本でもですね、こういう主義の 教育というか、まあ、勉強会とかですね、まあ、セミナーですよねとか、あと、まあ、こういう医療システムをやっぱりこうどんどんどんどん変えていくための何かそう新たな手法というか、いろんな知恵をですね、また、皆さんに教えていきたいという希望もありますので、まあ、今回がまあ足がかりですよね。結構たくさんの人、来られると思いますんで、ね、早めにご連絡をいただければと思います。はい。ということで、今日はなんかね、アプリの話と同級生のお話とということでお送りさせていただきました。少しね、時間が前回からの時間が空いてしまいまして申し訳なかったですけども、また懲りずに聞いていただければなと思います。それではまた次回会いましょう。